タコの話。淡島寒月。タコの話もこれまでたくさんしたので、別に新しい話もないが、読む人も多かろうから考え出すままにいろいろなことを話してみよう。タコの種類には、扇、斑点、トビ、セミ、アンドン、ヤッコ、サンバソウ、ブカ、カラス、スガダコなどがあって、主に細工物で扇の形をしていたり、セミの形になっていたりするものである。これらの種類のものは、シナから来たもののようである。また、普通のタコの絵は、だるま、月並み、同時合子、日の出に鶴、雲流、玉取流、恋の滝登り、山んばに金太郎、あるいは三国志や水滸伝の人物などのものがある。また、字を書いたのでは、わし、獅子、虎、竜、嵐、魚、鶴などと、大凧の絵や字は決まっている。けれども、三国志や水滸伝の人物の二人立ち、三人立ちなどの細かい絵になると、高く上がった場合、せっかくの絵もわからないから、それよりも、月並みとか、同時合子とか、字なら、竜とか、嵐などがいいようである。長崎の凧は、昔、ポルトガルやオランダの船の旗を模したと見えて、今日でも信号旗のようなものが多い。糸目の付け方にはいろいろあって、両下糸、下糸目、上糸目、乳糸目、三本糸目、二本糸目、本糸目などがある。両下糸というのは、左右へ稼ぐようにつける糸目で、タコの喧嘩にはぜひこれに限る。下糸目にすれば、手繰った時、タコが下を向いてくるし、上糸目にすれば、下ってくる。乳糸目というのは、普通糸目の他に、乳のように左右へ別に2本増やすのである。二本糸目というのは、裏張りの具合で上下二本の糸目でも十分なのである。本糸目というと、すなわち骨の重なったところ、および角角全部へ糸目をつけたものである。骨は巻骨、すなわち小字骨、六本骨、七本骨などがあって、巻骨は骨へ細い紙を巻いたもので、障子の骨のようになっているので、障子骨の名もある。六本骨、七本骨は、普通の骨組みで、すなわち、X 型に組んだ骨が入っているのである。そうして、この巻骨の障子骨は、丈夫で良いタコとしてある。なお上等のタコは、紙の周囲に、糸が入っているのが例である。糸は、言わない、またの名を金冠というのが最も良いとしている。このタコに付随したものは、すなわち、雁木とうなりだが、長崎では、ビードロコマといって、雁木の代わりに、ビードロの粉を松ヤニで糸へつけて、それで、相手のタコの糸をすり切るのである。うなりはクジラを第一とし、次は塔であるが、その音がさすがに違うのである。また、真鍮で作ったものもあったが、根も高いし重くもあるので伝ってしまった。今日ではゴムうなりができたようだ。それからこのうなりをタコよりも長いのをつけると、昔、江戸などでは、花魁と唱えて、 田舎式としたものである。タコにも随分大きなものがあって、阿波の無野町のタコは、身の紙1500枚。岡崎のワンワンというタコも、同じく1500枚を貼るのであるという。その他、大城の菊市というのが1400枚。北浜の笹というのが1000枚。吉永の釘抜きが900枚。木津新町の菊どもえが900枚の大きさである。珍しいものでは、ひだにタバコの葉をタコにしたものがある。また、南洋では袋のようなタコをあげて、そのタコから糸を垂れて水中の魚を釣るという面白い用途もある。朝鮮のタコは5本骨で、真ん中に大きな丸い穴が開いていて、上に火、下に月が描いてある。真ん中に大きな穴が開いていて、よく上がると思うが、まことに不思議である。前に言った菅タコというのは、菅糸で揚げる精巧な小さなタコで、これは今日では飾りタコとされている。これは、江戸の頃、秋山庄三郎というものがこしらえたもので、上野の広小路で売っていたのである。その頃、この広小路の菅タコ売りの錦絵ができていたと思った。さて、私の子供の時分のことを思い出して話してみよう。その頃、男の子の春の遊びというと、おもちゃでは、まといや飛び口、外の遊びでは、竹馬に駒などであったが、第一はタコである。電線のない自分であるから、初春の江戸の空は、狭きまでにいろいろのタコで飾られたものである。その自分は、町中でも諸々に広場があったので、そこへ持ち出してあげる。上がりきると、そのまま家々の屋根などを巧みに避けて自分の家へ持ち帰り、家のうちに座りながら大空高く上がったタコを持って楽しんだものである。大きいのになると、14、15枚のものもあったが、それらは、大人が挙げたものであった。私のいた日本橋馬喰町の近くには、秩父屋という名高いタコ屋があって、浅草の観音の位置の日から、店先にいろいろのきれいな大きなタコを飾って売り出したものであった。昔はタコの絵の赤い色は、皆周防というもので描いたので、これはやはり日本橋の伊勢佐という生薬屋で専売していたのだが、これを火で温めながらタコへ塗ったものである。その秩父屋でも、いつも店で火の上で酢王を入れた皿をかけて温めながら、タコを立てかけておいていろいろな絵を描いていたが、まことにいい気分のものであった。また、この秩父屋のやっこだこは、名優、坂東三五郎の似顔で有名なものだった。この秩父屋にいた職人が5年ばかり前まで、上野の伊東松坂の横でたこ屋をしていたが、この人の家のやっこだこも、主家のを写したのであるから、やはり三五郎の顔であった。それからもう一つ、私の近所で名高かったものは、両国の釣り金の堀竜というタコであった。これは、両国のたもとの釣り竿屋の金という人がこしらえて売るタコで、竜という字が二重になっているのだが、これは喧嘩タコとして有名なもので、したがって、おなどは絶対につけずにあげる、いわゆる、 坊主だこであった。今日でも稀には見かけるが、昔のたこ屋の看板というものが面白かった。かごでたこの形をこしらえて、目玉に金紙が貼ってあって、それが風でくるりくるりとひっくり返るようになっていた。足は例の通り8本、ぶらりぶらりとぶら下がっていて、頭には家によって豆絞りの手ぬぐいで鉢巻きをさせてあるのもあり、剣絵帽子をかぶっているのもあったりした。このタコ遊びも2月の初馬になると、その後はあまりあげる子供もなくなって、3月に入るともう3月の下りだこと俗に唱えて、この自分にタコをあげると笑われたものであった。さて、おしまいに、手元に書き留めてあるタコの句を2つ3つあげてみよう。エタ村の空も一つぞいかのぼり。去来。葛飾や江戸を離れぬいかのぼり。企画。美しきタコあがりけり。乞食小屋。一茶。物の名の、タコや故郷のいかのぼり。総員。糸つける、人と遊ぶや、いかのぼり。乱説。今のれし、糸枠をもし、人形だこ。釈僧。大正7年1月、趣味の友、第25号。